注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはミレス。
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉泉智彦です。
はい、北書店の佐藤雄一でございます。
どうですか、今日暖かかったですね、
はい、昨日今日とね、
一昨日から暖かくて、そうそう、明日からまた崩れるらしいんですけど、そうですね、
天気が良ければいいね、
うん、
暇というこの新潟あるあるみたいな、うん、まあ、アウトドアの場合、
正月からずっと雪があったじゃないですか、うん、そうですね、天気も悪いし、うんうんうん、で俺は体力作りでランニングをしてるんですけど、うんうん、その間ずっと家でランニングマシーンでやってたんですよ、
はい、
で今日久しぶりに外走ってきたんですよね、
うん、いい陽気でしたもんね。
そう、いい陽気だったから、まだ雪あったらどうしようかなと思ったら、ほとんど消えてて、うん、まあ、走る道が良かったんですけど、うんうん、
はい、
でうちのねランニングマシーンって言ってはいるんですけど、
はい、
実はそれウォーキングマシーンなんですよ、
うん、
ウォーキングマシンを一番速くして無理やり走るのに使ってるんですよね。だから、うん、だからすごい遅いんですよ。
あの、いわゆるあの、なんだっけ、早歩きみたいな。
早歩きだけど、うん、まあそこで頑張ってこう、う
ん、走ってんすか、
走ってるんですよ。うんうん、だけど、うん、回転が追いつかないから、すごい、
うん。走る方が速くなるってことでしょ？
なんか、ぴょんぴょん、そう、うん、飛ぶ感じで、う
ん
う
ん
う
ん、なんとなくわか
ります。体力を使う方向でやってて、こんなんでいいのかなって思って、もっといい上等のやつ欲しいなって、3万円ぐらいの安物買ったもんだから、スポーツジムとか、街の体育館にあるような、しっかりスピード、足を回せるような、しかもね、なんか上下左右が、寸法がちっちゃいんですよ。ちょっとすると、足はみ出すし、
あ、そうなんだ。
靴履いてやると、うんうん、端っこ踏んじゃって、うん、すごい調子が悪いから、うん、靴下のまんま走ってるんですよね。まあそんなんだから、うん、久しぶりに外走って、うん、前よりなんか体力が落ちてたら嫌だなって思ってたんですよ。うん、そしたらね、
はい、
ほぼ大差なかったです。もともと大した走りじゃなかった。
いつから走ってないんです、外は。
外はもう本当12月から走ってないですよ。うん、
なるほど。こういうのそもそもマラソンが全く遠ざかってますよね。
マラソンもね、
マラソン大会いつからやってないって感じだもんね。
そうそう、3回キャンセルしたのかな、開催中止。
なんかほら、トラさんの収録してる時も、マラソンが飛んだったり、天気1回飛んだんだっけ、あれ。なんか新潟
コロナで。あ、まずね、コロナ前台風で。
台風でしたっけ
?19 号で飛んで。ね、
あれ飛んで、あーなんつっててね。
そう、その後コロナで。
うん、そうそうそう、だから全く機会がね、なくなっちゃってね。
そう、だから4つ飛んでますよ、
うん、
あんまり悔しくて佐渡マラソンまで申し込んだの、うん、
佐渡マラソンもでもやってないでしょ。
佐渡マラソンも中止になっちゃった、
うんうんうん、走る機会があれですね。
そう、だけどね、うん、もうそれからもう10キロ以上は、うん、全然走んなくなっちゃったし、うん、マラソン出ても完走できる気があんまりしないですね、うんうん、
いやー、もうやばいでしょう。
ねえ。
俺もなまりまくってるからね、もうマラソン絶対無理。
ただね、うん、家でウォーキングマシンで無理やり走ってたら、
うん
うん、
はい、
天気悪くても平気じゃないですか、
はい。
あと寒いとやっぱすごい億劫なんですけど、うん、
はい、
ストーブ焚いてやってるってなんで、なんかね、うん、普段4、50キロなんですよ、月に走るのが、はい、1月それやってたら60行きましたからね、子供が来たらやめるみたいなのをやってて、
やっぱあれ疲れるもんすか、あれって。
全然わかんない。あ、走ってて疲れないですよ、だってペース遅いから、うん、なんかこの、うん、息も上がらないんですよ。
俺あれやったことないんですよ、うん、ランニングマシーン、
うんうん、
どんなもんなんだろうなと思って、ね、
あ、ジム、うん、体育館とか行けば300円でできますよ、うん、
本当に。
そう、
でも、まあ、体育館走るからな。
今コロナが怖いですからね、
うん、
体育館の、そう、外周走った方がずっと気持ちがいい、
うんうんうん、体育館ってどこ行くんですか。
亀田のアスパーク、
うん、
そう、それもコロナが始まってから一回も行ってないですね。
いやーダメだ、俺も子供と鬼ごっこするだけですぐ俺が息上がっちゃって、
いやー、うん、無理ですよ、子供だって全然息上がんないんだから、
上がんないっすねいや子供とかけっこなんて言うとさ、完全に手加減する側だったのが、
うん、
もう全く追いつけなくなってる自分がいるんですよ、なんか、
うん、
どうしたもんかと。
そうですね、うん、じゃあ前略お袋様行きましょうか、うん、まあだから今日ね久しぶりに外走ったら、うん、えらい疲れたんですよ。
お疲れなんすか。
そう、あ、うん、これ見ました、人妻。
ああ、そうだ、忘れてた、それもちょっと貸しといてください。
はいはい、
うん、見てる余裕がなかった。
そう、うん、これの室田秀夫が最高ですよ。
本当ですか。昨日ね、あの快活クラブで、
はい、
このブルーレイを見てたら激しく揺れが来てね。
ああ、そうかそうか、そう、大地震が。
あの、まあ、ほら、個室でそれぞれ皆さん、うん、ほら、携帯とか持ってるから、うんうん、一斉にあの探知機が鳴って、うん、ものすごい揺れて。
目が覚めましたもん。
本当に。
あ、なる、揺れる前になったんじゃないっけ。
揺れる直前になったね。
そうですよね。うん、だから、なんだって思ってたら、グラグラグラって、うわ、新潟がやべえって思って、
うん、
で、翌朝テレビつけたら、うん、翌朝っていうか夜中しばらくしてテレビつけたら、うん、福島がやばかった。
やばかったですね。なんかあれも結構騒然とした雰囲気でね、悲鳴が上がったぐらいして、なんか開発の時とかもね、俺は別に淡々と見てたけど、
はい、
何事もなく見てた感じでしたけど。
じゃあ第7話いきましょう。
いきますかね。
第6話でね、かすみちゃんのお父さんが死んでしまう。
そうか、第6話でしたっけ。
うん、そこであ
の非常に感動した
夢枕に立つんですよ、
う
ん、
そうそうそうそう。
第7話
です。はい、
かすみの父で渡辺組の頭仁吉が急死した。サブは手伝いに駆けつけるが何もやることがない。一方半妻は頭の急死に涙を流すどころかはしゃいでいる自分に気づき、猛烈な自己嫌悪に襲われていた、
うん、
という、まあ、まるまるお葬式の回でしたもんね、うん、
そうですね。
なんかだから、うん、伊丹十三はこれを見てお葬式をのヒントにしたのではないかってぐらい、
そうなの、
まるまるお葬式でしたよ
なんか似たモチーフがあったんですかそれ。
え、 お葬式って伊丹十三のデビュー作の映画知らないですか。
わ、うんうん、かりますよ。なんかありましたっけ、その再現みたいな。
いやだから、うん、当時、うん、伊丹十三がお葬式で映画作るっつったら、うん、はい、お葬式なんか客が入るわけがないって、はい、猛烈に批判されたんですよ、
うんうんうんうん、
だけど、うん、お葬式を実際伊丹十三が、うん、の身内の方が多分亡くなってやったら、とってもなんか面白い場面の連続だみたいに、これは映画になるって言ってって思った時に、もしかしたらこの第7話を頭に入れた、丸々1本ドラマの1回がお葬式なんて多分異例のことじゃないですか。なんかもしかしたらヒントになったのかなって思ったんです
よ。ああ、そういうこと。脚本で何か被るところってあったんですか。
それはね、特に忘れてしまいました。伊丹十三のお葬式をね、うんうん、割と綺麗に忘れていました、
ね、俺もせいで好きな映画のイメージがあるんだけど、
うんうん、
言われてみるとあんまり覚えてないなって感じが。
劇場公開の時に一回見たっきりじゃないかな。
うん、倉本壮って結構葬式を描きますよ。
あ、本当、
うん、北の国からでもね、最後半の23話であの麗子の葬式で、
うん、
ね、結構あれ。でほら葬儀の
あ靴をね、
うん、その回ね、うん、それでほら葬儀の準備でこうなんていうんですかね、気ぜわしくこのシャキシャキと仕切ってる、
うんうんうん、
まあ、よそ者っていうかほら伊丹十三のお友達がいて、うん、まあ、他人事だからほら生き生きとしてるんだけど、
うん、
でそこで純のナレーションで、うん、なんか仮にもこの人の死というものなのに、うんうん、そこまで生き生きするのはどうかと思われみたいな純のナレーションがあったり、
うん、
まあ、それもまあちょっとお葬式目線みたいな。
で、
まあ、そこでいそいそ仕切ってる人が、
うん、
今回のあれあれだよね、かすみちゃんの旦那っていうか、か
すみちゃんの旦那、
う
ん、
小野武彦さんが、はいはい、北の国からではあの葬儀屋さんとして張り切ってたっ
ていう、ね、かすみと呼び捨
てにする、呼び捨てにあの辺のサブの内面もすげえ面白かったんですよね今回もね引き続きめっちゃ面白かったですね。
そうですね、
うん、よかったですよ。
はい、でも俺はね、
うん、
非常に申し訳ないことですが、
うん、
見てだいぶ日にちが経ったので、うん、結構忘れましたなので佐藤さんお願いします。
そうですね、まあオープニングでこの、まあ、何よりねちょっとびっくりしたのは、
はい、
いきなりもう冒頭で、あれよ、分け高みの若狼がね、
うん、
岡光子さんが久しぶりに、
うんうん、
おー不意打ちだーと思ってね、うん、出て、あと多分あれ八重さんもね、あの中井さんの分け高みの、
うん、
八重さんもいたりとかして、うん、なんか一瞬ちょっとアイコンタクト、久しぶりみたいなのをこうサブとなんか交わすみたいな、うん、場面がもうのっけからいきなりあって、おお、なんかすごい面白いっていう感じで、うんうん、若狼が随分イメージが、髪型がちょっと変わって、
秀治とお茶してた場面でした
っけ？お茶しましたね、うん、うん、そんなのがいきなりあってね、うん、で、サブが、まあ、何かしましょうかってことで、なんか下足版っていうか、その靴ね、整理をしているっていうか、うん、渡辺組の。
でも渡辺組、うん、そもそも人手がいっぱいあるんだから、
うん、あのね、和気石がいっぱいいるから、まあ、って感じでね。
ね
え。うん、そもそもいっぱいいて。半妻は半妻でいろいろ仕切ってんだよね。こまごました、なんかこう、雑々とした、こう、うん、雑務をいろいろこなすんですけど、うんうん、まあ、それとその、かすみちゃんが、あの、写真、ね、あの葬儀のその、頭の写真を選ぶのをやってて、うんうんうん、部屋でね、
うんうん。
それで、なんかあの、サブがそこに入ってきたからさ、サブちゃんちょっとあの写真引き伸ばすのちょっとどれがいいか選んでくれるって、うん、なかなかな大役をサブが引き受けるっていう、ね、
それは初めて選ばなきゃ。
いや、一緒に選ばなきゃそれっていうね。
それにさ、うん、あの時サブがさ、うん、これぐらいしかなかったですって、おいおいって。
しかもそのアルバムをこう、アルバムをいろいろこう選定してるときに、ちょいちょいかすみとの思い出の写真が挟まれてるっていうね。うん、まあそこでちょっとこう、なんとなく感傷に浸ってたときに、
うん、
あの、婚約者であるあいつら、あの男の、とその家族が、もうなんか、もう我が家のような感じでまあ入ってきて、
うん
うん、って感じでね。うん、まあ、それでサブはこう、所在がないんですよね。
うん、
で、おい、かすみとかしててね、なんか、いきなり呼ぶもんだから、
うん、
なんか、あれっていう感じで、
うん、
で、サブはそのまま川並みに帰ってくるっていうさ、お、サブどうしたんだよみたいな感じで、マサは言うんだけど、
うん、
そこで、あの、志賀勝のオサムが、
うん、
あの、なんとなく分かりますよって、言いづらかったんでしょとかって、なんか、どこまで分かってんだって感じだけど、な
ん
か、
ね、うん
うん、そう。で、オサムさんの言ったことが引っかかってるって。なぜなら実は本当にその通りでみたいな、
うんうん、
しかもあいつは堂々とかすみかすみというわけですってそれはまだ少し早すぎると思われとかってそうしてたらね、あの パチンコやってるんだよね、サブがね、
うん、
そういうことを思いながら、だから振ってみたら半妻もパチンコしてるっていう、
結婚式以来
なんか俺もここで結構ツボになってきちゃって、半妻って悩むとパチンコに来るんですよ、なんか、
うんうん、
ハンツもいきなりひょこんと座ってたのが笑ってしまったっていう、
ね、うん、
で、まあ、お茶しに行くっていうね、砂時計かなんかに場所を移して、
うん、
もう何もかも全部嫌になっちゃったとかですね、
うん、
頭の死に泣けない自分、はしゃいでいる自分、妙に張り切っている自分がいて、って、
うん、
俺ってやつはどうしようもないとか言いながら。
あ、でも冒頭で、うん、若狼が離婚したって言ってたんじゃなかったでしょうか、うん、
それと次。
あ、そっか、ごめんなさい。
うん、その後で。うん、サブが俺も同じですって、俺もその時頭の死より葬式というドラマの中で目立つことを本能的に考えているわけでとかって、
うん、
まあちょっと葬式っていうものをいろいろ俯瞰してこう観察してる、このまあ倉本壮のなんか意見というかね、
うん、
まあそういった哲学というかそういったものがこうサブのナレーションで、
うん、
確かにでもお葬式っていうあれはなんか人間のそういう内面っていうのは結構ね、うん、浮き彫りになるもんなんかもしれないですね。
あとやっぱね、テンションが上がるんですよね。
いや、実際あれもそうですよね。いや、その、当事者になったことがないんでね、いわゆる喪主とかも
やったことがない。喪主やったことあるんですよ。30でやったからきつかったですよ。
お父様の時ね。
そう。
何かほら、それこそさ、悲しんでる暇ないじゃないですか。
そうそうそう。それでもね、物仕事っていう、なんか、心理学用語かなんかであるんですよね。あえてそういう儀式で忙しくすることで、なんか悲しみを散らすみたいな。
そうですね。すべて終わってふいとした時にね、こう、しんみりとするっていうことはあるでしょうけどね。それはあると思う。
でもまあこのコロナでね、お葬式も簡略化してほぼないみたいな状況になってるから、もうあんまり仕事がなくて、結構みんな死をちょっと直面して辛い人が多いかもしれないですね。
俺2年前にね、お父さん、あの2年3年前か、もはや3年前なのかな、あの妻のお父さんが亡くなった時に、まあ、あの、その兄弟、6人兄弟なんで、まあ、そうすると孫もたくさんなんですけどね。
なるほど。
で、まあ、集まるじゃん、一堂にさ。
うん、
なんかそういう時にはやっぱ子供がすごいはしゃいでんだよ。
お祭りみたい
な、ね。お祭りなのよね。あれね、一種のスクイーズだと思いましたね。
そうですね。
あの、その会場の雰囲気とか。
うんうん、
大人もね、あの無邪気な子供にね、救われてるっていうか、そういったことを考えながら参加してましたけどね。
うん
うんうん、そうなんですよ、うん。ここもね、非常にこのわけわかんない展開にこれからなっていくんですけど、あの、まあ、サブと、まあ、半妻がこう、まあ、ちょっと自分でこうね、ふいとその、なんかこう取り仕切ってる自分に、まあ、嫌気がさして、
うん、
サブがその話を聞いてっていう時に、その次の場面で、海から電話かかってくるの、川波に。
うん、
で、お染めに来てなんつって言って、
うん。
何かと思ったら、親父が葬式行く行く言って聞かないつって言って、
あ
もうね、うんざりうんざり場面でしたけどね。
うん、かすみちゃんと。
お染めのね、通夜に来たい。
親戚になるから、みたいな。
そう。でね、で、サブが行くわけよ。うん、そしたらこう、国に連絡してないのはなぜだ、なんつってね。もう終わりましたから。
だからさ、そこでもう毎回イライラするのがさ、かすみちゃんもう婚約者がいて、婚約者の家族が仕切ってんだよって、うん、言わいいのに。
言わないですよね。
うん、
まあでも終わりましたからっつってんのに、
うん、
誰が決めたんだとかって言うわけ。
うん、
で誰が決めたって、いやいや、だから自分ら決めてんじゃんっていう。
ね、
はぁって感じなんだけど、
うん、
サブ、うぬぼれんなよって。お前がそんなにモテる面かって。傲慢だって。
うん
お前これ最後のチャンスだぞ。一緒に行こうって。俺が座っててやるから隣に座ってお前もアピールするんだなって言って。なんか。
サブは結構モテる。
もうね、もうもはや何か。
だからさ、うん、ここでね、うん、ずっと一番ね、
うん、
自然なのは、うん、サブ、海をもらってくれっていうのが自然だと思うんですよ、ね。
そうなんかな。うん、
そう、だって結構遠い親戚だし。
その線も考えたっていいよね。
うん、
みんな一緒に 帰ろうじゃないかみたいな。
ぐちゃぐちゃうるさいんだったら、うん、そうすりゃ一番いいじゃんって。
うん。ていうか、岡野の父ちゃんがね、そこまでサブにこう、帰らせようとする、あれがね、マジで意味が全然わからないっていう感じでね。
ね、うん、
で、まあ、サブがまたね、ここでね、まあ、いい言葉なんだけど、ちょっとずれてる返事っていうか、
うん、
もう嫌なんですよ、そういうのって。
うん、
あの本当はここはもう悲しまなきゃいけない時なのにいいんすよって俺一生独身でもって、
うん、
なんかこういう時にそういう不純でつまらないことを考える男になりたくないんすよみたいな、
うん、
まあその言葉自体はいい言葉なんだけど、うん、まあ岡野のお父ちゃんとの会話はまるで噛み合ってないっていう感じで ねもっと素直に人が死んだ時ぐらいつって、うん、まあそこでまあもうここでねこの場面終わっちゃうんでまあよかったんですけど、
うんうん、
まあにしてもこのトントンは何者だよっていう、
ね。
お前は本当何しに来てるんだっていう。
本当に。
ちょっとね、大竹秀治変な場面ばっかりでしたね。
大竹秀治もなんか全然つまんない役でしたね。
いや、なんかどうしたってくらいでなんかちょっとね、まあただね、ちょっとその先週僕が痛く反省したので、このあんだけ文句言ってた頭にあんだけ泣かされるとはみたいな、ね、
うん、
頭の。ね、なんかこう、まだこのね、
うん、
年老でさえも、
うん、
今後まだ何かちょっといい場面があるのかなっていう、期待をちょっと持ちつつ今ね、見てるようにしてるんですけどね。まあそれで葬式が始まって、この、両方の女将が並んでるっていうのもまたなんかちょっと印象深いっていうか、
うんうんうん、
ね、なんかいて。で、こう、かすみちゃん、はあのね、あの旦那、まあ、婚約者と一緒にまあ座ってて、
はい、
でその八千草薫おかみとその娘の冬子ちゃんも一緒に隣に座ってるわけよ、はいはいはいはい、で冬子ちゃんがこの何ていうんですか、その霞とこの婚約者が一緒に座ってることを見て、
うん、
ちょっとこうサブの存在が気になるというかね、
うん、
お兄ちゃんは
常にサブを気にしてるからね、うん、そうそうそ
うこの子ねだいぶこうあれですけど可愛いですよ冬子ちゃんは、うん、サブちゃんはどこに行ったのかなみたいなね、
はい、
感じで、まあサブはそれで一人でこう外で受付にいるっていう感じでしたけどね、うん、まあそれをこうそれとなくこう陰でこう見てる冬子みたいなのがあってっていうね、うん、その次でまあそこで組織がもとりあえず終わって、あの若狼がヒデとね砂時計に行くっていう、
はいはいはい、
まあ相変わらず
それでだ、
そう おかみさん変わらずですかみたいな、
うん、
ご元気ですかって、まあ変わらず元気だけど、まあ、こういうお葬式とかね、こういう場所に来るのはちょっとまあ、お医者さんもなんかちょっと止められてるから、
うん、
ね、ちょっと控えさせてもらったみたいな。
うんうん
うん、で、まあ、やっぱりその、この若狼も、新しいお店をやっぱやってるっていうね。だから、八重さんと長子さんと、ね、
うん、
あれにお世話、いるから、なんとかやってるわよ、みたいな だからこれはその1部と2部とまあ移行するときに、うん、こうなんていうんですかね、その何にもこう説明はなかったですけど、うんうん、なんかこう若狼が新分けた髪をやるっていうときに、うん、まあヒデはこうね、若狼とその桜井千里との関係性とか、うん、まあ自分とのその関係性とかいろいろ考えて自分が身を引くから、うん、分けた髪に、新生分けた髪にはいけないっていうことはまあ意思表示したし、うん、っていうあれがあったじゃん。だから、まあヒデはわかるんだけど、まあじゃあマサとかサブとかは、うん、じゃあそこでなんか葛藤はなかったのかみたいなね、その分けた髪の若狼、うん、新しく始める若狼を支えるべきなのか、それともヒデについていくべきなのかみたいなところで、葛藤、おそらくあったでしょう、うん。まあそういうのは何も描かれてないっていう感じでしたけど、うん、だから、新生分けた髪の板さんが誰なのかは、この時点でわからない。
誰なんでしょうね。
あの、一部に出てたその、一番下っ端のただしは、なんか築地に行ったってセリフがありましたよね。うん、
ああ、言ってた。だ
から、うん。あいつはあいつで多分出世してんじゃねえかね、だからね。なんかどっかの現場でね。
ええ、
うん。どうなのヒデさんは。まだ一人って言うんだけど、うん、まあ、そんなに時間も経ってねえだろうっていう。それは、なんか、うん、誰も私のことなんて、一緒になってくれる人なんて、なんてね。
うん、
そういうことをまあ話して、ただ、こう、若狼がちょっと話をはぐらかすというか、うん、頭がいないと大変ね、なんつってね、その、渡辺組も大変よね、これから、みたいな感じで、なんか言って。そういえば、あの時に出てた、あの、川波のおかみさんと、お隣にいたのは、あの、お嬢さんなんつって言って、うら、ん、やましいわ、私も作ればよかったなんつって言って、うん、で、ヒデが、作ればいいじゃないですか、ってね。そしたら、この、若おかみがね、最近始めたばかりっていう、その、タバコをスパーって吸い出すってね。なんか、ふかしてるんで、なんかね、ちょっとむせたぐらいし、慣れてないって感じでね。私ね、別れたのよっていう。うん。まあ、そこで二人に沈黙が、っていう。これ、なんかでもね、これはこれっきりですかね。
わかんない、
ね。この話が何か今後生きてくんのかな。
いやー、くっついてほしいですけどね。
なんかなどうなんすかね、うん。だからこれがなんかね、よくわかんないところなんだけど、この、別れたっつうのは、うん、まあ、要するにその桜井千里がもう、結局それとうまくいかなかったっていう。
千里メーカーと席を入れるのかな。
そう、だから、ね、若旦那が、うん、セリメーカーともしかしてうまくいったからかもしれないじゃん、それはさ。だから、若狼が、だからね、ヒデさんを好きで別れたっていうわけじゃないんですよね、これ多分ね。
そっか。
だから、この辺がわかんないですよ。
あ、でもさ、うん、別れるんだったらさ、うん、あの、赤ん坊の件もあるし、あれ、誰の子かよくわかんないじゃないですか。
赤ん坊の件ってなんだっけ？
あの、セリ、一番最初、あの、桜井千里がおんぶしてた赤ん坊。うんうん、
あれはセリンメーカーのとの子供じゃないよね、だって。
え、でもそうかもわかんない。俺の子なのかなみたいなことセリフで言って
た。そんなこと言ってましたっけ？
そう。
なんかでも出会って付き合ってからの年月考えたら、そんなタイミングじゃねえだろっていう感じはするんだけどね。
わかんない。
まあ、なんか どっかなんか、
ま、0歳で
かいし。セリンメーカーがなんか実家に預けたとかなんか。
うん、山形に預けた。
あ、山形。あ、そっか、セリンメーカーも山形だもんね。
うん。まあ、架空の山形。
ねえ。まあ、この辺もまあちょっと出てきてもいいんですけどね。もう出てくる気配はないですけどね。
う
ん、
そう。
うん。いや、俺なんかでもこれ、この線引っ張るのかどうなのかちょっとよくわかんない感じでしたけどね。
ねえ、でもまあ、ヒデチのスキャンダルが俺は気になるから。
うんうん、なんかね。
なんかなってほしい。場面が増えてほしい。
そうですね。なんかなちょっとよくわかんないです。これはまだちょっと今後どうなるかわかんないですけどね。はい、次何だったかな、そのサブと半妻が、うん、ね、あれですね、今度その葬儀終わって、うん、なんて言うんでしょう、あれ、火葬場に行くその 前夜ってことなのかな、うん、要するにね、あれはな、
う
ん、ね、そこでこう、まあ、薄明かりでこう座敷でね、うん、サブと半妻が座って話をしてるっていうさ、
うん、
で、こう、変なことを聞いていいですか、つって、笑わないですか、つってね。お前葬式の場であのこんな場で笑うわけねえだろみたいな、うん、半妻が言ってた。霊ってものはあるんでしょうかなんて言って。半妻がなんか、月に人が行く時代だぞバカって言って、いるわけねえだろみたいな感じで。うん、で、まあ、頭が夢に出たんですなんて言って、
うん。
バカ野郎、夢に出たってお前って。頭の夢を見たって言えって言って夢に出たなんて人聞きお化けみたいな言い方すんじゃねえみたいな感じでね。なんつったんだっつって。そしてどうしたんだっつって。いや、奪えっつんですよ。つって。かすみちゃんを乗せて。嘘つけやっつって。本当ですなんつって。 変な英語も言ったんですなんて、なんだよっつったら、サンライズ、サンセットです。で、ハンツマが、えっつって言って、ね。ハンツマがビビっちゃって、ブルっちゃって、おい、お前たち、そっちだとちょっとあれだろって、こっち来てみんなで、あれだ、頭も寂しいからなせて、来い来いなせてって。だから、あの、年子たちがなんか外にいたのね。みんなゾロゾロ入ってきて、
うん、
で、どういうことなんだって話してみろなせて、
うんうん。
で、だからそのサンライズ、サンセットって言ったんですよって。お前、これ、あれだぞって言って。頭の好きなフレーズだったんだって言って、あの、屋根の上のバイオリン弾きって、あの、森重の芝居だよなんて言ってね、その、頭の好きなセリフなんだ、それが、なんて言って。
屋根裏のバイオリン弾きって最初言い間違えたんじゃない
か、うん、なんかポルノでしょ。なんかそれ、なんか誰か、若い衆が、なんか、うん、そう、それはお前ポルノだろ、みたいなね。
そんで、屋根裏の散歩者みたいな、
うん。そうそうそう。
それも違うみたいな。
そう。まあ、それのフレーズだったと。
うん。
うん、ね。まあそんなんって話したら、なんか、頭の家もガタってなって、なんか、はっていう感じの。
うん、
まあ、倉本総はまあ、北の国からでも UFO をあれしたりとか、
そうですね。
まあね、こういう例。
ちょいちょいオカルト。
例、オカルト、オカルト好きっていうね。
うん、
まあね、俺この辺はなんかね、もう全然渡辺組もすごくいい、なんか、いい演技、いい
芝居。たださ、うん、頭もさ、うん、渡辺組の半妻とかさ、
うん、
結構、付き合いも長いしさ、はい、信頼もしてただろうしさ、
うんうん
うん、そういう連中を全く相手にせず、うん、サブ2のところに出ることに対して、みんななんかないのかな
って。いやいや、まあだってそれは霞のことが心残りだから。
まあ ね。
なんだかんだで、霞の相手にはあいつが結局一番いいんじゃないかって。う
ん、それだったらさ、うん、霞ちゃんのところに出て、うん、サブとくっつけって言った方がいいんじゃないかな。
霞ちゃんの夢まくれには出なかったのかね。お前本当にいいのかいっていうね、
うんうん。どっちかって言ったらそっちじゃないのって。
まあ何せこう。
決定権持ってるんだから。
何せ娘になんか強く言えない父親っていうキャラがね、ひたすらにあれで。
うん、サブにも強く言ってなかった。
言ってなかった。だからね、多分ね、サブにこう、もじもじずっとしてたじゃん。なんか。
うん
こう遠回りに、
うん、
だからおそらくこの人生でこう悔いてる何かね一つのあれが強かったんじゃない、うん、サブあいつに対してのなんかちょっとやり残した感みたいな感じがあったんじゃないかなとね、
うんうん、
だからねまあ俺はなんかね今回すごい面白かったんですよねやっぱねこういう葬式の場面いろいろと、
うんうん、
半妻もねすごい今回良かったですわ、
うん
うん、でねこう、まあ、泣きの場面が結構いっぱいあって翌朝がこう、なんだかんだこう、徹夜っていうか、そのまままあ、みんなで雑魚寝みたいな感じで、
うん、
そしたらこう、渡辺組のブザーがブーってなってさ、誰かと思ってサブが受け取り、あの、出てったら、あの、電報ですなんつって言って、
うんうんうんうん、
ね。ほんで、かすみちゃんがまあ、同時に起きてきてさ、お茶入れるね、今なんて、うん、サブちゃん徹夜したのなんつって言って、あ、ちょっと寝ました、みたいな、会話しながら、台所であの、かすみちゃんお茶入れて、で、電報をパッて開くわけよ。
うん、
そしたらお母さんからって、
そう
悲しい悲しい悲しいとても悲しい山形の母よりなんて言って、うん、あの文言は結構泣けたというか、
うん、
いわゆるその葬式の提携の分じゃない電報を初めてもらったって、
うん、
霞がこうしみじみと言うっていうさ、
うん
うん、これはねちょっとグッときましたね、
そうですね、
よかったっすわ、
心の通った電報、
うん、だからねますますね霞やっぱサブだろお前っていうね思いがあるんですけどね、
う
ん、頭苦しまなかったんですかって。うん。苦しまなかったって。あっという間だったからみたいな。
うん、
そしたらね、最後に何て言ったと思うって、幸子って呼んだのよって。だから幸子って妻はお母さんなんだよね。
うん、
まあ、要するに奥さんの名前をこう、上ごとのようにして呼んで、まあ、死んでったっていう。
うん
うん、で、そこに被せるように木遣りの歌がまあ流れてきて、
うん、
まあ、深川は今日も快晴なせて。うん頭には会えないが、昨日と変わらぬ今日があり、みたいなね、サブのナレーションがあって、うん、まあ、出棺っていう、前略、おふくろさんお元気ですか、みたいな感じで、終わっていくっていう、非常にこれいい回だったな。
そうですね。
うん。まあ、一言、岡野の父ちゃんだけがいらなかったってい
う。本当だね。あいつだけが滑っている。
なんか滑ってたっていうね、感じでしたけど。いや、よかったですよ。
はい。
はい。
じゃあ、第8話
いきますか。
はい。うんはもう二巻目に突入です DVD。
二巻
目あまあ、違ったまだ
一巻目かな。
そうですね。
八歩ずつだね。
うん。はいじゃあ読みますよ。
はい。
川波では中井の咲と サキ派とフサコ派が激しく対立している。
サキさんとフサコさんね。
サブはおかみのカヤから海に店を手伝ってもらえないかと頼まれる。カヤは仲居たちの内毛場を人数を増やすことで解決しようとしているのだった。そんな意図だっけ。
どちらの派閥にも属さないこう、まあ余計な混乱を招きそうだけどなっていう。
そう、
ひどかったね、海が行った時も。
ひどかったですね。ありゃないわって感じの、
うん、なんか言うほどの派閥は感じないですけどね。
ねえ、
なんか無理やりな設定だなって気はしましたけど、うん、
ネタに困った。
ただまあ中井さんとかにね、そのまあ渡辺組ばっかじゃなくて、やっぱりちゃんとこう、うん、普段この仕事をしてる一緒の仕事仲間の、
うん、
こういう中井さんたちにスポット当てるのは俺は大歓迎なんで、まあ良かったなと思うんですけどね、
うん、
これね結構な癖者揃いなんですよ、あの中井連中っていうのは、
はい、
うん、あのサキさんと、うん、まあ、房子さんって、まあ、両巨頭がまあ年配のね、うんうんうん、豊島二人っていう感じで、うん、あの房子さんの方はあれよ、あの北の国からでいうその清吉ちゃんの奥さん、
うん、
あの大竹秀治の奥さんでさ、うんうん、おなじみっていう、最後まで北の国から出てたけど、
うん
うん、でさきさんの方が日田恵子さんっていう人なんだけど、ここまあこの人はあんまり僕もよく知らなかったんだけど、うん、ウィキを見た時にあのね、すごいインパクトがあるね、うん、なんつうのそのあれ略歴がね、すごくこういいとこの人なんだよね、この人って。それでこう親とかがすごいセレブでこう政界とかにこう通じてるような人で、でこの人自身もすごいこう親がいろいろこうそういうところに、
うん、
ね、社交界にこうあれしてさ、
うんうんうん、
こういい人脈をあれしようとしたときに、うん、この人はそれの反発でこの芸事の道に入ったみたいな、
なるほど、
とこがあるんですよね。
うん、
でね、なんかね、それこそね、俺なんだ、ほっこし入った頃にね、すごいなんかあの、すごい本があるなと思って、
うん、
その、なんて言ったかな、ダメな男と、つまらぬ男と結婚するより、一流の男の妾におなりっていう、凄まじいタイトルの本があって、すげえ本あるなって思ったことがあったんですよ。これの著者だった。この人が。この人かって、だからこの人は、そういうふうに見てきた、子供の頃
に。いいなぁ。
見てきた、その、親のこととか、うん、おばあちゃんのこととかを書いてるんだよね。それ、これ実際この人のおばあちゃんの言葉として、うん、このつまらぬ男と結婚するより、一流の男の目かけにもなりって。
なるほど、なるほど。
俺がこう、歴代でこう、いつまでもインパクトが残ってる。
読みたいもんね。
読みたくなるよね。なんか、わ、この人が著者だったんだ、みたいな。
図書館とかいないかな。
いや、絶対あるでしょ。うん。まあ、古本とかで容易に手に入ると思いますけどね。2000年頃に出た本なんでね。
あ、そう、結構新しい。
そうですね。あれはね、そう、この人がやったっていうのは、今回初めて知って、なんか良かったなっていう。あと、その、ほら、なんだっけ、あの、おさむとさ、
うん、
ちょっと相引きしてた仲いるじゃない。うんうん、それ、今回の尺に入ってるかな。うん、あの、遅めで待ち合わせして、
はい、
密かにちょっとできてるみたいな。みつこさんだね。
はい、
三つ子さんは藤田よし子さんつって、
はい、
あの人はあの声優でもあって、この同じ前年かなんかに一休さんの声やってるん
だ、
一休さんの声。
大スターじゃないですか。
大スターですよね。声優界の大スターかよっていう。
そうですね。
あの、母上様って歌うんじゃん。うんうんうん、あれの歌歌ってる人、あの人。が、あの、三つ子さんだったり、なかなかな、癖者揃いだな、この、ね、中井たちみたいな。
そうですね。
うん、のがあって、まあ、今回この中井のこう仲たがいにこのスポット当たったんでね、
うん、
この人たちのことをちょっといろいろ調べてしまった。
そうか、
うん、
まあ俺は正直あんまり面白くなかったです。
今回そうでしたっけ。俺は結構面白かったような気がしたけどな、
うん、まあどうでもいいなって思って見てました。
そうでしたかね。まあ確かにね、あんまりこう重要でもないからね。
サブがさ、うん、海ちゃんを、
うん、
就職させないように、
うん、
あれこれ、
うん、
なんか理屈を並べ立てる場面とか、
うんうんうん、
ほ
ん
とつまんねえなって見てましたよ。
そんな場面あったか。
うん、なるべくミュミちゃんの風に来させないようにしよう
っ
つ
って。うんうん、なんですね。何があったっけかね。なんかいろいろ揉めんだよね。予約のこうダブりとかがあって、
うんうん、
あ、ね、私じゃあんただなんてどっち側へ行けねえんだみたいな感じで大揉めみたいな、
うん、
そういうのがまあかやさんもすごいなんか困っちゃっててさ、
はい、ダブルブッキング、
ね、そういうのがあって、まあそんな時に電話かかってくるんだけどサブにね、
そ
したらあの大山 ユミちゃんで、セクシーなお友達っていうかの。
ああ、ああ、ああ、ああ、冬子の同級生のホステスみたいなやつ。あれもなあ。
日曜の3時、亀戸のエマニュエルに来てなって、もうエマニュエルでしてて、どんな店なんだっていうね。
なんかもう、ピンサロみたいな店だった。
やばいですなんて言ってね。
うん、で、冬子にね、うん、口言っちゃダメよって言われるけど
言っちゃダメだったら言うっていうね。まあ、で、怒るんだけど、冬子ちゃん怒るんだけど言ってあげてね、私の親友なんだから、みたいなね。
うん、本当に親友かよ。
これはやばいですって。女学生のくせに変に色気がある子であの子はなんて言って。でもサブもなんか、なんだかんだでちょっともったいない気もして行くとかっていうなんかナレーションがあったみたいな、うんうん。まあなんか、なんかこう、つくづくサブってめんどいことが起こってめかわいそうだなっていうね。なんか、うん、自分は何もしてないのにみたいな。うんうん、まあその、なんていうの、そのダブルブッキング的なそのいざこざの時に、
うん、
なんかこう、サブがちょっとなんか記憶をこう整理して、あの時確か奥ささんがメモでどうたらこうたらとか、なんかちょっとしたこう合いの手入れちゃったから、うん、まさかそれ遅めに連れてって怒るんだよね。
うん、
ああいう時に、あの、誰かに肩入れってのは NG だって。力のバランスが崩れるんだ。
うん、
もう派閥とかあんの知らねえのかって。派閥って何すかって。派閥があるんだって言って。
うん、
いいか、おさきさんには、みつこさん、あと冬子さん、あと、出入りの、八百元の親父と、あと、おしぼり屋の運転手だよ、つって。
うん。
おふささんには、おかんばんのあのおばちゃんと、あの、おかみと、かすみちゃん、つって言って。従って半妻も、なんて言って。そんな設定だったのみたいなね。
ね
知らねえよって思ったけど。で、俺は無所属なんて言って、そのね、うん。俺は今台風の目だからって。どちらからも呼びの声がかかってるって。本当かよって。で、もう一人一番若い、あの、しのぶちゃんって子がいて、
うん、
あの子だけが無所属。
うん。
うん、いや、太ってないよ。太ってたのは一部だけど、ね、
うん。あ、うん。
二部はなんか、割とかすみちゃんのこと心配してずっと泊まりに行ってる あの優しい子で。あの子もすごい良かったですね。
あの子が一番なんか、
そう。
ほんと結婚したらいい感じの。
そう、まさきちがそう言うんだよね。あの、嫁にするならあの子が一番みたいな。
全く同感。うん、
この子なんか、この年かなんかの何ヶ月か後に、朝の連続ドラマの NHK で主役でなんかちょっと脚光浴びるみたいな。
でもそんなには売れなかったんですね。
でもね、今もね、活動されてるみたいですね。うん、そう、そしたらおさめが口出ししてきて、ちゅうことはおさむさんはあれか、お酒破壊なんて言って、うん、なんでって言って、だってほら、って言って、おさめは知ってんだよね、だから自分のところに飲みに来るからね。うんうんうん、そしたらこう、おさむとみつこが時間差でこう、訪ねてくるって、あ、そういうことね、みたいなね。
うん。
うん、そう。たら、まあ、まさかね、サブ、時間だからコインランドリー行くぞ、なんて言って。行くっていう。うん。そしたら、こう、おそめに来たみつこだね、あの、サブちゃん、かすみちゃんのとこ行ってるのって、しのぶちゃんは前に知ってるわよ、みたいなことを言うっていう、
うん。
うん、感じでしたけどね。
うん。
うん、そしたら、こう、おかみとヒデが、こう、打ち合わせっていうか、いろいろ話をしてて、サブを呼び出すっていうね。
うん、
あの、中井の人手が足りないんだけど、海ちゃんはどうかな。無理だと思いますよ、らせて、ね。とてもありがたいが、嫌な予感がします、らせて。
うん、サブが余計なこと言うからだ。
まあ、海ちゃん乗り気っていうね、
うん、
感じでね、
う
ん。そう。私乗っちゃう、みたいなね、感じで、ね、うん。ノリノリっていう。うん、でも、あれですよって、川波、あの、中井同士、あの、派閥があってですね、なんて、なんかちょっと大変だと思いますけど、
言わなきゃいいのに、
私、大丈夫なんて言って、昔、天童でスケバン同士を仲裁したからな、とかしてて、
ねえ、スケバンだったんだ。
いや、スケバン同士を仲裁したとかって言
った
から、
海ちゃんは、波の人間
どうだったのかみたいなね、分かんないですけど、ね、で、翌日、こう、川波で自己紹介みたいなね、うん、紹介みたいな。まあ、いきなり偉そうな感じでね、
うん。
それぞれ挨拶してるの、うん、うんとか言ってなんかね。すごい大変な感じっていうか、
うん
うん。そう。で、サブがこう、しのぶちゃんにこう、まだね、あれですかって、かすみちゃんとこ行ってんですかって、じゃあ今夜一緒に行きましょうみたいな約束をなんかこっそりするっていう感じでね。
うん、
しのぶちゃんというのは、地味だけどとってもあったかい人だよなんて言って、
うん、
特定の派閥にも属さずって。 まさきちさんにからすれば、こういう人こそ女房にするにはいいんだっていうことで、なんつって。
そうだそうだ。
そしたらなんかまさか大変だよ、つって言って、おい、つって言って、海ちゃんがお前派閥に関する大演説してるよ、つって。中井の支度部屋でなんかね、海、うん、ちゃんが ひとしきりなんか語ってるっていう、ね。
そう、派閥なんて良くないわよ、みたいな。
まあ、ある種こう、バカ負けしちゃうって、確かにちょっと効果はあったのかなっていう感じもしたけどね。ね
多分ね、うん、一番派閥解消にいいのは、うんうん海ちゃんが、ものすごい嫌われて、
う
ん。
そう、海、仮想敵が生まれるっていう。共通の敵が、ね。
そうそう。派閥同士が手を組むっていうのが、一番派閥解消になるんだけど。
まあまあ、実際そうなりつつあるよな。ね、まあ夜もバタバタして、なんか海ちゃんもすごいテンション高くなっちゃってね。
そう
ね。だから、おかみが来て、海ちゃんって、手が塞がってても足で襖開けないでね、って。バレたみたいな感じ。うん。まあ、それで、その仕事終わりで、こう、しのぶちゃんと、サブが、あの、かすみちゃんのとこ行くんだよね。
うん、うん。
うん。そう。そしたら、こう、ね、渡辺組の、その、家に近づいたら、
うん、
あの、婚約者の車が止まってて、
うん、
ね、サブはそこで、俺、今日いいから、つって。しのぶちゃんがそれで察してね、なんかね、うん、俺が来たってこと言わないでください、みたいな。うん、感じで。フェードアウトしていくっていう。
ねえ、でも婚約者がいたら、かすみちゃんじゃなくて、しのぶちゃんも行かなくていいんじゃないか。
確かに何し行ってんだかっていうね。
ねえ、
うん、まあちょっと確かに、ね、川並みにいた時仲良かったからね、この二人はね、うん。常に一緒にいる感じでね。
そっか。
うん。で、まあ翌日日曜日、なんかやっぱりちょっともったいないような気もしたので。行くことにしたんですって言って、
うん、
喫茶エマニュエルに行く。
エマニュエル。
あの渡哲也のネクタイなんですかね。ここがちょっとなんか、
あ、そうそうそうそうそう。
ね、
CM で真似したみたいなこと。
ね、ちょっと大きく。
ね、あんな
結び目を大きくする。
どうやって大きくするんだろう。
なんなんかね、なんなんですかね、
うん。うん。父親に昔ちょっと聞いた気がするけど忘れ
た。あ、そうなんですか。うん。
そう。
技術を要する感じがしますけどね。
ねえ。
ね、でマニュエルに行くと、なんかなんつうんですかね。アベック喫茶とかっていうの？なんかちょっと調べたら ね。
そう。
あんなのがあったんですね。
あったのかな。まああったんでしょうね。
あったんなんか他のなんか映画かなんかでも見た記憶がありますけどね。あんなタイプも。
そう、なんか薄いカーテンが一席ごとにかかってて。
でもあれ以上しようがないですよね。ひたすら抱き合ったり、チューしてるぐらいで、それ以上には発展しないでしょ。あの場でって感じがしますけど。
まあでも、
うん。
財とかならできる。
うん、音楽は好きですかとかって由美子さんに聞かれて、
うん、
いや都はるみとかあの北島三郎とかですから私はボブメイリーが好きだ
からけど、ね、全然わかんない。
ボブメイリーってだってボブマーリーのことでしょ。だから
あ、ボブマーリーか。
ボブマーリーでしょ。ボブメイリーとスティービーワンダーが好きなんです。これ読んでなんて手紙渡されてるのか。
うん。
後で帰り道思いっきりビリビリ破りしたけど。大体女の子が積極的すぎると、しらけるわけで、みたいな、なんかサブの、
うん、
あれがあってさ、うん。
まあでもそういうタイプだからな。
タイプだからね。
のこのこ行く方が悪いわ。
まあね。手紙何書いてあったって、何が書いてあったって言ったらそれ、お兄ちゃまと呼びますとかね。
そう。
冬子はお兄ちゃんって呼んでるから、私はお兄ちゃまと呼びますみたいな。
うん、
まあ、非常にたわいもない内容っちゃ
たわいもないですね。つまんない内容だった。
ね、手紙持って。うん。ほんとはそこになんか手紙持ってたら、なんかサブなんて半妻が突然バッてきて、ビクってなってね。
う
ん、
そう、
うん。
破ったのを拾い集める。
どこ行ったんだっけかな。サブとまたなんかお茶かなんか飲み行くのかな、
うん、
なんかね、連続、連日こう親族会議してるやつってさ、まさんのようね、年男の野郎許せねえなって、
うん、
あの、かすみちゃんのフィアンセがさ、あいつがあの、後取りの可能性出てきたと思ったら、あの、急に手のひら返して、なんかべったりくっついてやがんだなって、うん、あの野郎、かすみかすみ呼び捨てしやがってなんですよ。みんなで仕方しようって言ってたんだなって言って、うん、なんか言ったら
遅めじゃないですかね。
え、遅めで喋ったんだっけ。
そう、そこにまた、うん、年男と婚約者が来るんじゃないっけ、
うんうん、ね、その後遅めに行
く。あ、そうか。
なんかな、行ったら行ったんだよね。
うん、
うん、あの木下ね、 あの木下さん
って木下さん
婚約者ね
婚約者
うん木下さん、つくんですか？いや、つくもんかって、ニューヨーク行くらしいよ、なんて言ってね。
うん、
ってことは、かずみちゃんも海外にみたいな感じで。うん、まあ、そんで、その足で飲みに行く。行ったんじゃねえかな。そしたら、遅めに、年男と木下がこう、べったりっていう感じでね、飲んでるっていう感じで。うん。
う
ん、ほんで、半妻とサブは、こう、奥で、こそこそと飲むっていうね。
うん、
いらっしゃい、なんて言って。あいつと違うものをしたら、はい、あいつと違うものなんて、うるせえバカみたいな感じの。おそめの父ちゃんもなかなか面白いなって感じですけどね。うんそう。で、前に行ったろって言って、あのサインなって言ってさ、サブに話して。
うん、
で、人のお風呂とも知らねえぜよなって言って、
うん、
なんか話してさ、そしたら、サブが告白するっていうか、
うん、
あれ、実は、俺もやってたんすなんて、うん、
その後の半妻がひど
かった。ちょっとひどかったね、これね。
そう。最悪だよね。
なんであそこまで爆笑するんだって感じだけどね。
うんう
ん、
そんなに嬉しいか
虚しくなんでしょう、
うん。
あんなのね。自分が嫌になんねえかって感じだけどね。
ね
あんな笑い。だってここで木下は大人だもんね。
うん、
非常にね、うん。
あそこまで露骨な態度示されたら木下さんだってこいつ俺を小馬鹿にしてるなってわかるよね。
いや、明らかにわかってますね。まあわかってるし、これはね、いわゆるその、頭亡き後の、ね、一番大将の取る態度じゃないしさ、これはさ、まあサブと年老ぐらいしかいなかったからまだまあちょっとあれだけどさ、
うん、
これはねダメだよね。
ひどい。
ただねこれだからその面白場面として描こうとしてるんですかね。
どうなんで
しょ
う、
ね。普通しないでしょこれ。
うん、
うん、だからこう木下さんがだからちょっと指してもじゃあ俺は感情で。
木下さんの株が上がるよね。
上がる。じゃあここでだって何なら上がっちゃったもんね。でもうなんかすでにサブちゃんって呼んでてサブちゃんもまた霞のとこ来てやってくださいねなんて言って。
うん。
勉強させてもらいました、みたいなんですね。なんか今、うん、今のお話みたいな感じでさ、
うん、
参考になりましたみたいなこと言うんだけど。うん、だからまあ、半妻がすぐに自己嫌悪というか、俺本当に嫌なやつになったって、ね、本当ね、これはちょっとどうかなっていう。
やめとけ、
うん。そんなことしたところでね、どうなるわけじゃないんだからね。
うん。
うん、って感じでしたね。
うん。
うんまあまあ、サブはそれがまあね、その、何せその海外に行くっていう、そのニューヨークに行くらしいっていうさ、
うん、
ことがまあ気になっちゃってるっていう、ね
うん、
感じでね。こう、海の向こうでは早々には会えなくなるわけで、みたいなね。
うんうん、
まあそ、今回それで終わっていくって感じですけど、
そうですね、
まあ、そう、まあだから、結局内下場は何だったんだっていう、なんかよくわかんないままっていう感じでした、う
ん、ネタに困った。
ネタに困ったって感じなのかな。
はい、じゃあ第9話。
第9話。はい。9話も何の回ってわけでもない
ん
です
けど。9話ね、正直そんなにテンション上がんなかったですよ、
ね。あれだね。寺田みのりの兄貴が来た回だな。
あ、そうだ、
ね。うん。まあ、ちょっと今後の展開には重要な回だった
かも。まあ、お母さんのことが。
そう。あとその兄貴たちへの認識がサブにの変化が。
そうですね。う
ん、なんでまあ、うん、
はい、じゃあ第9回読みます、
はい、
サブの兄オサムが突然上京しサブに母マスヨを引き取ってほしいと頼み、
うん、
サブは母をたらい回しにしている兄たちに怒りを感じてオサムを殴る、
うん、
だが後で入院している母の面倒を兄嫁たちが見ていたことを知ったサブはショックを受ける、
うん、
まあそうですね、
まあそうだ、まあそもそもなんでそこに思い至らないかっていう不思議がずっとあったんですけどね。うん、なんか、何もしない立場でね、その兄貴たちの責任ばっかり言い過ぎって、
うん、
なんか不自然すぎるぐらいの感じはありましたけどね。うん、ここでまあようやくその辺に兄たちの苦労みたいな部分に思い至る部分が出てくるっていう。う
ん、そうだけどね、うん、そんな一人暮らしのサブに引き取れっていうのもちょっとどうかしてる。
うん、いや、だからね、もうこれね、本当にその、一人、毎回その、信号兄が来たり、今回収め兄だったり、
うん、
まあ、ちょっとサブがね、帰るべきです、これは、一回。帰ってみんなで話をするべきっていう感じですね。
うん、
冒頭、海ちゃんがね、引き続きまだ分けだがめにいて、1ヶ月ぐらい経って、
うん、
皿が7枚、1週間で皿が7枚割れました、みたいな。
うん、
毎日1枚割ってんのかみたいな感じなんだけどね。
うんうん
うん、まあ、おふくろさん、元気ですかって。ボーナス出たんで、3万送りますって。漢字で3って書いたとこに、ちょっとふと思い至って、縦線書き直して5万にして、 もう一回ふと思い直して書き直す。また3万に戻すみたいな。そう5万か3万かで揺れてるっていう。
当時の5万って相当な額じゃないですかね。
まあそうですね。
70年代の5万は。
うんうん、
家賃2、3ヶ月分じゃないかな。
いや、そう、2ヶ月分かもね。1ヶ月分以上ではあると思いますけどね。うん、
ね
え、うん。そうですね。ボーナスの話でね、こう、いくらもらったみたいな話で。うん、女なんかサブとまさかこう話をしてさ、女どもを揉めたらしいぜなんて言って、
うん
うん、
まあでも川並は景気良さそうだからな、
ん、
景気が良さそう、
いやだって良くないっていうのはあったよね、よそよりよそよりいくらがやっぱ少ないっていうさ、
あのか、
なのに
毎日忙しそうだし
ね、えだけどまあなんでここでね、このお給料でやってるかといえば、うん、やはりそれはヒデさんがいるからでみたいな、
うんうん、
サブのナレーションもあったけど、
そう、
うん、まあここはまあ雑談っていうか、
うん、
サブとまさかね、ボーナスいくらだって女どもはお金で揉めたとかさ、ところでお前三つ子さん知ってるかって言って、あの、
うんうん、
ね、おさむと付き合ってんだよ、いよいよあれ本当にって言って、うん、あいつの眉毛見たから細くなってるってそれとなんか見てみろなって言って、そしたら三つ子がサブちゃんちょっとなんて言ってね、なんか用事みたいな感じで見てみろよなんて言ってさ、でサブがこそっと見るって、いや何かついてるなんて、いや別にみたいな感じでもう一回こう通り過ぎんだけど、もう一回遠開けてじーっと見るみたいな。
おさむは眉毛がないからね
実際三つ子さんの眉毛がすごい細くなってるんだよね、
うん
うん、まあまあおかみさん呼んでるって何のことかと思ったら、またあの友達来てるからケーキ持ってって言って、そのなんでサブにそれさせるのかが分かんないんだけど
本当だよ、ね、
中井さんの誰かでいいじゃんかって思うんだけど、
フーフのリクエストじゃない、
どうなんでしょうね、なんかサブちゃんがすっかりその、まあ確かに晩ご飯運ぶのも全部サブが担当っていうね、
うん、
感じがあるからね、
うん。
まあ、ケーキ持ってくって。まあそれとなくしれっと入ってくるんだけど、
うん、
お兄ちゃんしばらくお元気なんて言ってね、なんかユミコちゃんがね。
そう。
うん。したらお電話貸してくださるなんて言ってさ、サブに案内させようとするんだけど、冬子が察して、じゃあ私が案内するからお兄ちゃんいいわよなんて言って、電話なんて言ってさ。で、こう、一階にサブとその、冬子ちゃんと由美子ちゃんで降りてって、
うん、
電話ここよなんて言ってる時にサブがこうおかみさんの部屋入るわけよ、
うん、
そしたらこうなんていうの、かすみちゃんがこうね、やめるやめないみたいな、そんな話をなんかしててさ、
うん、
まあここでこうちょっとサブも来たんで、この話は一旦じゃあここで切り上げるみたいな話をしてて、テレビでなんかロッキードの証人喚問のなんか特番みたいなやっててさ、なんかいわゆるその記憶にございませんとか、当時の流行語的なフレーズがバンバン出てくるっていう。
田中角栄。
そしたらこの、ゆみこちゃんは、店の電話からその自宅の電話にかけてるのかな、
そうそうそう、
そんなことができるのか
って。お
か
みのところ
に。なんかね、
回線が違う。
回線が違うんですね。なんかね。そう今度の日曜日また会いたいなんて言って、ダメですって言ったら、いやーとかでっかい声出すから、なんか向こうからでっかい声聞こえちゃって、サブは慌てるみたいな、
うん。
今お問い合わせの件は全く記憶にございませんとか、なんかサブがそのままテレビの真似するみたいな、ね。
そう。
それは難しいご質問でして、どういうことかちょっと僕にはまだって、なんか、テレビのそれとなんか全部リンクしたセリフになっちゃうっていう感じですね。うんそうそう、まあなんか大した場面じゃないですけど、
ね、まあ正直に
くだらないくだらない場面だなって感じ。そうそうそうそう、うん、まあ夜、まあ引き続き忘年会シーズンなんですかね、これね、忙しい。
そうです ね、だんだん秋が深まってきてるんですよね。
なんかでももう年末なんじゃないですか、これでも、ね、
そ
っか、12月とかなんですかね。なんかあまりにもこう中井がそれぞれの持ち場のね、
うん、
あの座敷からのこう注文を早くしてくれ早くしてくれってみんながせかすっていうかさ、うん、おかみも交えてみんなでなんかね、うん、私の部屋のお客さんうるさいからなんて、そしたらこう海ちゃんがうるさい客を連れてくるんだよねこの人ほら見てごらんって言ってあんた手伝えるのみたいな感じでなんかね、
うん、
まあちょっと一枚この辺は海ちゃんが一枚上手という感じで、
そうみんなに怒られる
うん。ねえ。まあなんか特に何っちゅうことが起こらないんだよね。この後も、
はい、
まだちょっとなんか、 川並みでの場面は続くんですけど、
お
さむの兄貴がこう、まあ、訪ねてくるっていうところが、まあ、あれで、
ね、
引き取ってくれって。結局、その、一郎とか、慎吾とか、おさむの家を割と転々としてて、
うん、
ね、まあ、こんな状況でっていう時に、
うん、
まあ、おさむにも引き取ってもらうのが一番っていう。まあ、一郎さんはなんかこう、ちょっとまあ、水害だかなんだかなんつったかな、あれで、
うん、
ね、あの、家業がうまくいかずに、出稼ぎに来てるなんつってさ、
うんうん、
なんか言ってたけど、まあ、そこでサブがまたね、その、そもそもそのお袋蔵王から、ね、おろしたのは誰なんだって、見栄のためだろってね。
本当に見栄のためなのかな。
いや、あんなことないと思うけどね。
ね
だって、いろいろ考えてるの、だから、入院のことサブに言ってないんですよね。
うん、
多分それが一番の理由だと思うんだけどね。
うん。
うん、あとまあ、
認知症とね。
認知症。あと、柳生博士の意向ももちろんあっただろうし、
うん、
まあ、そういったことがあったんでしょうけど、まあ、その辺は言わないっていう。だからね、こんなことはね、内緒にしちゃダメだよね。
そう、見栄のためでは一切ない、ね、
ないと思う。
ね、言えばいいのにね。
そう。こんなのたらい回しにしてさ、メンツのために引き取ったんかって。そもそも俺は反対だったんだ。
メンツのために引き取ってたらたらい回ししないでしょ。おかしいよ。
そうそうそうそう。しないしない。
うん、
まあ、サブの妄想なんだ、これ。この辺。
ねえ。
ねえ。そう。石郎兄さんだってできっこないよって。ねえ。お母さん、お袋の世話なんてなってて。
うん、
いつだって俺が面倒見てやるよって。その代わり兄さんたちに言ってくれって。男として認めないやつって言って。
うん、
もうね、本当に引き取ってからいいよお前っていうね、その、
そうそうそ
う、うん、お前はそんなのはっていうさ、
うん。
うん。
あのアパートで暮らすつもりなのかな、そしたら家賃2人
いやいやいや、それをだから、ヒデに相談してたよね。
うん、
こんな感じなの、こういったことなんで、あれですなんつって言ってさ、その、引っ越さなきゃいけないみたいなさ。
あ、そっか。
うん。ヒデになんか相談してたような場面もあったんで、まああれなんですけどね。まあ、まあ、その辺の話を遅めでしてて、
うん、
もういいよ、じゃあ俺引き取ってやるから帰れみたいな感じでさ。
うん、
で、ここになんか年男はカウンターで飲んでんだよ。
うん、
それで、この、また半妻の話なんだよね。まあ、こういう時必ずこう、対比として半妻の話が出てくるから、あの男、女学生とか言って、お袋引き取ったらしいなって言って、
うん、
まるでダメとか言ってさ、なんか。いざ結婚したいけど、まあまあ結局おっ母さんが忘れられないみたいな、なんか女学生みたいなこと言うんだけど、いやいや別に、それも年男がどうこういう話でもねえしなっていう話なんだけど、
うん、
まあその辺はなんかでも、あんまりこう、サブは上の空っていうか、まだ怒りが収まんねえから、バーってまた走り出しちゃってさ、
うん、
おさむのこと追っかけて、
うん、
でもう取っ組み合いみたいになっちゃってさ、うん、なんかね、で、兄貴が意外と強いっていうさ、サブを圧倒するみたいなね。
農家だったからね。
兄さんに、兄さんたちに言えないとお前らクズだって。軽蔑する。誰のおかげで大人になったって言って。だからもう兄貴ぶち切れちゃって、お前は何したんだよって。してるねんくせに偉そうなこと言うなって。
そうだそうだ。
ほんとそうだってね。ほんとだよほんとだよっていうさ。うん、
もっと早く言え。
なんだよ、おめえは、なんか、サブはなんかさ、女房の実家におんぶに、おんぶしやがって、みたいなね、なんか、こと言うんだけど。
何の事情も知らない
くせに。なんかわかんねえ、何にも知らないのに、みたいなね。
うん、
で、海ちゃんがもうやめてよ、なんつって、あと入って。
うんうん、
けど、まあ、兄貴が劣勢、兄貴優勢で、まあ、サブはなんか、押さえつけられちゃったぐらいにして、なんかね。
うん、
まあ、ちょっと気を取り直して、こう、まあ、あれしたんだけど、おさむがね、こう、何にも知らないのに、でけえ口叩くんじゃねえって、みんなこの半年精一杯あったんだって。お袋は入院して、兄さんたち、両方の姉さんたちもな、つって、ね、付き添ってくれたんだって。うん。お前やな、だけどお前は幹事や秀明には言うなって、みんなで決めたんだよって。つまり、サブと幹事と秀明ってさらに兄弟がいるっていう。
なんか、8人兄弟だっけ？
ですね。だから、
サブローで三男なのかなって思って
た。ね、兄貴が3人でしょ？
うん。
で、サブがいて、
三男じゃないよね。
三男じゃないんだよ。サブがいるでしょ、うん、で、幹事と秀明がいるから、これ6人。
うん、
で、姉さんも、じゃあ、女兄弟も2人ぐらいいるのかな、
うん、
もしかしたらね。
うん、
ってことでしょうね。そうまあ、そもそも8人兄弟って設定もこの、もしかしたら忘れられてるかもしれないけどね。
ねえ、もう、サブローって名付けられる時点で、ちょっともう間違ってる。
本当
っ
すね。
シローにしなきゃ。
本当っすね。まあ、で、まあ、サブのアパートに移動して、ね、
うん、
冷静になってさ、サブも。ねえ、兄さんたち、金銭的にはかなり無理したんだって。一郎兄さんも例外にやられて、今埼玉に出稼ぎに来てると。
う
そう。まあ、だけどな、お前には言わないつもりだったんだよ、みたいな。でも、言わないつもりだったんだよっていうのも、
うん、だからもう初めから何も言わなきゃいい
の。何も言わなきゃいいし、何も言わないんだったら引き取れもちょっと無理だよな
って。本当だよ。
ね。お兄さんもちょっとどっかこう、まあちょっと一方通行すぎるっていうかね、うん、どちらもみんなでやっぱこれは相談すべき話なので、うん。だってここにまたさ、そういう事情も考えてないのか、何にも考えてないのか知らないけど、うん、岡野のお父ちゃんがさ、かさみとくっつけてサブを山形に返すんだなんて言ってるから、まあ、話がみんなぐちゃぐちゃっていうか、
ね、
みんながみんな一方通行っていう感じがね。うん、
ズーム会議とかすれば
いい。ズーム会議必要ですよね。俺も、なんかその、おさむ兄さんも俺も女房がまた腹が出てきたみたいなんだ、みたいな感じでさ、
うん、
なんか言うっていう。
うんう
ん、まあだからそれでサブはこう、我に返るんだよね、その兄の態度にね、
はい、うん、
俺は知らなかったわけでっていう、ね、兄さんの苦労知らせない優しさってなのに俺は遠くから攻めていたって言って、
うん、
いやいやこっちからすればやっと気づいたのって感じだけどね、
本当だよ、
本当にね、うん、そう、まあそんなことを言ってたらこの忍ちゃんが霞の伝言を持ってくると、あの、はい、シューベルトっていうなんか、ね、喫茶店があるから、そこに来てなんて、だけどもうサブは一個前の回まではこうかすみちゃん案件がかなりサブの中で、ね、
うん、
気持ちを占めてたんだけど、
うんうん、
今もうこんな問題が出てきちゃったから、うん、そうなるともうこれもサブの悪いところなんだけど、かすみのことはもうないがしろになっちゃうっていう、
うん、
本当に良くないなと思ったけどね、ここもね、
うんうん、
でこうまた半妻とサブがこう何かこの話をするっていう、サブはだからいろいろとまた冷静に考えてお袋引き取るつもりになるんだよね、ここでね、
うん、
でこう半妻に言うんだよ、そのお袋引き取ろうと思ってるんですよっていうのを、半妻に相談したら、こう、半妻はこの字がひどくなっちゃってて、なんか、またなんかちょっと逆場面みたいな感じなんだけど、ね。
真空管。
地獄だよ、なんて言って。隣の芝生は伸び放題あるだろう、なんて言って。まだやってんすか、なんて言って。真空管なんか奥さんが自分で買いに来て、買っちゃったなんて言って。ね、まあそんなこんなあれしてお袋引き取ろうと思ってるんですって、いいじゃないなんつって言ってね、で半妻がまあ体験談というかさ、ここでね、面倒見るとかな言っちゃダメだぞってお袋さんに、金見が忙しいからお袋の力が必要なんだって言うんだぞっていうね、
うん、
そういう風にしないとななんつって、うん、でその半妻のその態度にサブは非常に感動するっていうかね、
うんうんうん、
半妻さん自身の体験から来ておりなんつって、うんうん、全力お袋さんもって涙が出ますなんつって、
うん、
いうっていう、まあちょっとまあ失敗したんだけどね、これね、
うん
うん、まあまあ夜はまあそれで相変わらずまた忙しいと、ヒデにまあその辺のことを相談、引っ越さなきゃいけなくなるっていうね、
うん、
お前も大変だなって言って、まあ確かにいろんなこと起こるねサブはっていうね、
うん、
感じなんだけど、うん、そうだよ、かすみちゃんが店辞めることになったからって、そこで初めてヒデがサブに言うんだけど、
うんうん、
だからまた俺には関係ないなんて、またなんかナレーションが入っちゃってさ、
うん、
いやいや、それは関係なかないよっていうね、うん、感じなんだけどね、まあ結局シューベルトに行くのもすっぽかしちゃう、
それがひどい、
ひどすぎでしょ
ねえ、うん、人を何だと思ってるんだ、
そうだからその前回の半妻もそうだけど、
うん、
ねえ、いくらかすみちゃんが他の男とあれしたからって
すっぽかされ2連発じゃない、
よくないわ、
うん、
本当にね、いろいろあったけど頑張ってって、ここは男なら言うべきっていう、
うん、
ねえ、ね、まあそれか俺やっぱかすみちゃん好きってあがくべきっていう、
そうそう、
ね、俺には関係ねえはないよなっていう、
ね
え、ねえ、これはちょっと
おじいさんも、
うん、
おや
だからね、それが言いたいんですよ、頭夢枕に出た頭はどうなるんだよおいっていうね、うん、それは関係ないはないだろうっていう、ね、うん、
サンライズサンセットはどうなるんだ、
本当ですよ、まあなんかこれ次の場面コインランドリーなんですよね、
うん、
だからマサと女がいてさ、
うん、
なんか引っ掛けたのか、なんか声かけたのね、なんかですね、松井さんと村井さんとか、松井さんとかな、
うん、
サブですなって言って、
うん、
ほんだらその女の人はなんかむしろサブに興味持っちゃってさ、なんか片下さん山形なんですってなんて言って、
うん、
この人もサブ山形の人で、
山形ばっかり
ね、架
空の山形、
ね、でもうマサが最初にこう関係作ったのに、うん、サブとこの女の人で山形話でなんか花咲いちゃってね、どう考えてもこれこの子サブの方好きなんじゃねえかって、ね、
うん、
マサはそこで面白くないみたいな、
うん、
そしたら年男と海がバーって入ってきてさ、
うん、
お兄ちゃんどうしたのって、かすみちゃんと約束してんじゃないのって、明日岡山行っちゃうよって、この、木下さん岡山の人なのかな、なんかわかんないけどね。まあ一旦岡山に引っ込むのかね、なんかよくわかんないけどね。うん、だから関係ないっすよ、なんて言うわけ。うん、いやいやいや、関係ないっすよって、っていう。
ひどすぎ。
ひどすぎでしょ。俺にはどうでもいい話でとか。いやいやいやいやいや。
うん、
だからね、まあやっぱな、しつけえけど、脚本が変だと思うね。これもサブも言わないでしょ、これ。どうでもよくはないよ、これ。
いやー、サブがもうちょっとダメすぎる。
ダメすぎでしょ。
またなんか株が下がってよ。うん、
本当っすよね。
うん。4,5,6 で上がった株が。
いやー。これはちょっとね、理解できない感じ。
うん、
前回の半妻もそんなことはおかしいなって思ったし、うん、今回のサブもそういう態度は取らねえんじゃねえかな、みたいなね。
ね
え。だけど、その、もう、まあまあ、脚本上のあれで説明すると、まあ、お袋をこう、呼び、ね、東京に呼ぶっていう、あれにどうするべきかみたいな、
うん。
サブはもうそれだけになっちゃってるっていうね。
うん、だけどね、それはそれで、かすみちゃんに挨拶ぐらいさ、うんうん、したっていいわけじゃん。なんでこんなになっちゃってるの？
本当そうだよ。うん。本当そうですよ。ねえ、まあ、おふくろに手紙書いてる場面でもう終わるんですよ、この場面。
はい、
ね、なんか、川波には女手が足りないのですって、人手が足りなくて困ってるから、東京に来てくださいなんて言って、
うん。
で、窓の外を見て、まあ、ちょっと一瞬、かすみのこと思ってんのかなと思ったけど、また手紙書き始めるみたいな。ねえ、これはね、ちょっとかすみちゃんに会いに行かないとダメだよなっていうのは。
そうだよ。
だからまあ、わかんないです。ここで断罪していいのかな、今後もなんかあんのかなっていう、ちょっとよくわかんないところなんですけどね。
もうなんか、非態度が悪すぎて、かすみちゃんもさっさと結婚した方がいいとしか思えない。
ほん
と
ね。なんかでも前回の収録の時に、ほら、ね、キスしていいですかってさ、
うん、
で、チューして私わかんないってなって、
そうだよ。
ね、そっからのお葬式だったでしょ。
うん、
それでお母さんの電報とかあったりさ、うん、やっぱりサブに思い、絶対強いはずなのにさ、もっとそこ見たいんだけどっていうね。なんか。いや、なんならその、かすみかすみ呼ぶ木下と、かすみちゃんとのなんか関係性とか、そこでなんかちょっとふとサブのことを思ったりっていうかすみちゃんもちょっと見てみたいなとかさ。
9話ってかすみちゃん一回も出てこない
。出てこないの。出てこない、出てこないの。
あ、もしかしたら、急になんかスケジュール合わなくなって、脚本を無理やりヘンテコにしたとか。まあ、そしたら、あの、待ってるとかそういう場面もなくせばいいのか。
伝言があったなんつってね。
うん。
そもそも、まあでも、ね、確かに。まあなんかあるんじゃないですかね。これ。このまま終わったらひどすぎだもんね。
うん、特殊な事情。
ただね、今回ほら僕6本見たん、はい、次の3本見たんですけど、
はいはい、
なんかかすみちゃん出てきてなかったなって。あのね、あれですよ。次の3本めっちゃ面白かったですよ。
うん。
なんだかんだまた面白かったです、すごい。
そうですか。
うん。
じゃあちょっと早めに見なきゃ。
そうですね。だこの3本はまあ、葬式の回がまあよく、一番良かったかな。
そうですね。
って感じですけどね。
はい。
という。そんな感じでしたかね。
そうですね。
まあ、他の父ちゃんはわけわかんなかったっていうと、
うん、
まあ、サブもいろいろいただけないっていう。
ね、
まあ、ただ、兄貴たちの苦労が分かったので、
うん、
まあ、次の3本の話になりますけど、その辺はね、良、はい、かったです、サブが。サブとその兄貴たちの関係みたいなのは。
そうですか。
良、うん、かったですよ。
わかりました。
はい。なんで、は
い。というわけで、
はい。
じゃあ、その次回は10、11、12。
10、11、12ですね。これでまあ半分終わりますね。
本当だ。
本当にね。こんな感じでした
よ。はい。どうもありがとうございました。
どうもお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
味わうのー。